中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。
今日は西宮市立中央病院慢性心不全看護認定看護師であります川本玲子看護師とお話をしていこうと思います。川本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。西宮市立中央病院で勤務しております川本です。本日はよろしくお願いします。
お願いいたします。今日のお話ししていただくテーマが心不全看護についてというお話をしてくださるということですが、まずこの心不全について教えていただきたいんですけれども。
はい、心不全は心臓が悪いために息切れやむくみが起こってだんだん悪くなって命を縮める病気というふうに定義されています。心不全は一つの病気ではなく、はい、様々な心臓の病気によって心臓のポンプ機能が悪くなっていろいろな症状を引き起こしている状態と言います。生活習慣の欧米化により、はい、心筋梗塞や狭心症という病気の増加や、日本は超高齢者社会であって、高血圧や心臓弁膜症の増加によって心不全の患者様は急増しています。
心臓が悪くなる原因にはどのようなものがあるんですか？
はい、心臓は血液を全身に送り出すポンプのような機能を持っています。心臓のポンプの機能が悪くなる原因として、はい、血圧が高い状態である高血圧だったり心筋症といわれる心臓の筋肉自体の病気、心筋梗塞や狭心症と呼ばれる心臓の栄養をする血管の病気、心臓弁膜症といわれる心臓の弁の病気、脈が乱れる不整脈、あとは生まれつきの心臓の病気などが挙げられます。心臓弁膜症は最近 CM でも取り上げられていて、はい、耳にされたこともあるかもしれませんが、心臓は4つの部屋に分かれていて、その間にある弁と呼ばれる扉のように働く部分が開きにくくなったり閉まりにくくなったりする病気のことを言います。
心不全ではどのような症状が出るのでしょうか？
はい、血液を全身に送り出す機能が悪くなっているために全身への血液の量が不足することにより体にお水がたまります。体にお水がたまった時の症状として、はい、むくみや息切れがあります。むくみの症状は体を起こしていると溜まった水は下半身に移動するために足に出やすくなります。むくみがひどくなると溜まった水の分だけ体重が増加します。このために、はい、暴飲暴食もしていないのに体重が1週間で2キロ以上増える症状もあります。次に、うん、息切れは心臓と肺に水が溜まると起こる症状です。階段や坂道での息切れがあります。はい、高齢の方の場合、このような表情があっても、年のせいだから仕方ないだったり、体力が落ちたせいだろうと考えてしまいがちですが、少し歩いただけなのの、普段は何ともなく動けていた動きで息切れが起こる場合には、心不全の症状である可能性もあるために注意が必要です。また、はい、息切れの症状は進行すると横になれないほどの息苦しさとなってしまうこともあります。
むくみとか息切れの症状がある方は心不全ということになってしまうんですか？
はい、むくみは心不全だけではなく腎臓の病気や肝臓の病気など他の病気や体の状態によって起こる場合もあるので必ずしも心不全とは言えません。はい、また息切れも 同じように肺などの呼吸器の病気で起こることも場合もあります。このために、はい、このような症状が見られた場合にはかかりつけ医にご相談されることが必要であると思います。
うん、足のむくみというお話も出てきましたけども、足のむくみはどのように確認すればいいでしょうか。
足の甲やすねを親指で5秒ほど押さえていただいて、その後がすぐに戻るか戻らないかを確認していただきます。すぐに戻らずに後が残る場合はむくみがあると判断します。心不全が原因のむくみは、はい、両方の足に起こることが ほとんどですので、むくみの症状がひどくなった場合は顔もむくんでしまいます。
うん、じゃあ足と顔がむくんだときにはそういう判断の一つにしたらいいということですね。
そうですね。
うん、一度心不全になるとなるもんでしょうか。
はい、先ほども申しました通り、心不全は心臓のポンプの機能が悪くなった状態です。心不全の治療ではポンプの機能の回復を目指しますが、元のポンプの機能が戻ることは非常に稀なので、このために少しでも心臓にかかる負担を取ってあげられるように、お薬による治療やリハビリによる治療が生涯にわたり必要となります。心不全の症状がひどくなって入院された場合、点滴やお薬のおかげで心不全の症状が軽くなることや症状が出なくなることがありますが、これは心不全が治ったというわけではありません。このために退院された後も心不全の症状は続いて、治療は続いていきますし、治療を途中でやめてしまうと、さらに心臓のポンプ機能が悪くなり、心不全の症状が出てきます。このために、またお薬などで心不全の治療を行っていても、お家での生活の中で心臓に負担をかけすぎることは、心不全を悪くなるきっかけとなってしまいます。
心不全が悪くなるきっかけというのはどういったものがありますか。
はい、心不全を悪くするきっかけは非常に多くあります。まずはじめに、はい、お薬の飲み忘れやご自身の判断でお薬を飲むことをおやめになられたりすることが挙げられます。心不全のためのお薬は飲む量が多く、飲むことをついつい忘れてしまいがちです。例えば血圧を下げるお薬を忘れてしまうと、血圧が高い状態が続いてしまい、心臓に負担をかけてしまいます。また、はい、おしっこを出すお薬などを飲まれている場合、トイレに行く回数が多くなることなどを理由にお薬を飲むことをご自身の判断でおやめになられてしまう方もいらっしゃいます。おしっこを出すお薬が中断されてしまうと、はい、体の中に水が溜まってしまい、心不全の症状を悪くさせてしまいます。お薬の作用が日常の生活を送る上で困りごととなってしまう場合には、ご自身の判断でお薬をおやめにならず、まずは主治医に相談するようにお伝えしています。
なるほど。お薬飲み忘れ良くないんですね。
はい、
お薬の飲み忘れがある患者さんがおられた場合はどのように対応されるんですか。
はい、お薬の飲み忘れについては、1日分のお薬を朝昼夕とプラスチックなどのケースに分けて入れて、食卓などお食事の後にすぐにお薬が飲めるような場所に置いていただき、飲み忘れがないような環境づくりをご提案しています。他にも、はい、薬局などでも見かける壁掛けタイプの薬カレンダーに1週間分のお薬を出しておかれるのも飲み忘れを防ぐ方法となります。
毎日の習慣ではありながらも忘れてしまうということもあるんでしょうね。
はい、
他の心不全が悪くなるきっかけはどのようなものがあるでしょうか。
はい、塩分の取りすぎが挙げられます。心不全の患者様の塩分の目安として1日6グラム未満とされています。しかし、この目安通りの塩分を制限することは、これまでの食生活やご家庭での味付けに慣れてしまっている場合はとても難しいことです。このために、はい、 当院では入院中や外来通院中にかかわらず、主治医が必要と判断した場合に管理栄養士による栄養指導を受けていただいています。他に心不全を悪くするきっかけとしては、はい、感染症や体を動かしすぎること、ストレスなども挙げられます。
ほう、他にもいろいろあるんですね。今言葉にも出てきましたけども、感染症も心不全悪くするんでしょうか？
はい、この時期は特にご心配かと思いますが、心不全の患者様は日頃から感染予防を行う必要があります。いわゆる風邪やインフルエンザなどの感染症をきっかけとして急に心不全が悪くなることがあります。日頃から行っていただきたい感染予防としては、手洗いと感染症流行時期の人混みでのマスクの着用です。また、インフルエンザや対象となる方には、肺炎に対するワクチンの接種が進められています。
今教えていただいたので、もう一つ意外だったのが、体を動かしすぎることと、ストレスなども、この心不全を悪くする要因に上がってるんですけれども、体を動かしすぎたらダメなんですか？
はい、患者様の、心臓の状態によって、違いますので、一概には言えないんですけれども、やはりこうお風呂を入ってすぐご飯を食べたりとか、逆にご飯を食べた後すぐお風呂に入ったりするなどの、連続動作っていうところは避けていただいて、30分から1時間ほど休憩をしていただいて、休息を取りながら体を動かしていただくっていうところだったりとか、あとストレスに関しては、ストレスがかかりすぎると心不全が悪くなる原因になってしまいますので、いろいろ制限された生活の中ではありますが、お持ちの趣味だったりとかを継続させながら、何か気分転換になるようなことも行っていただき、あまりストレスをため込まないような生活を送っていただけたらなと思っています。
なんかあんまりじゃあ塞ぎ込むよりも好きなことをする時間を持ったりとか、少し外の外気に触れてみる時間を持ったりとか、
はい、
人とおしゃべりする時間を持ったりとか、そのような時間でリラックスできる時間を持つのも大切ということになるんですね。
はい。
一つ知ったのが、ご飯を食べるやお風呂に入るというのもすごい体力を使うということなんですね。
あ、はい、そうです。
じゃあ体を動かしすぎることというのは、ただただ運動をするというだけではなく、日常生活のことも、動かしすぎるというように入るということは、しっかりと頭の中に入れておかないといけないですね。
はい。
なるほど。今日お話しいただいております川本看護師は、慢性心不全看護認定看護師というものをお持ちということなんですけれども、この慢性心不全看護認定看護師、どのような役割なんでしょうか？
はい。まず、認定看護師は日本看護協会により与えられた資格で、特定の分野における看護技術と知識を習得しています。私はその中で、はい、慢性心不全看護の分野の資格を持っており、心不全の患者様の状態に応じて心不全と付き合いながら生活できるように、これまでの生活をお聞きしながら、どのようにすれば心不全が悪くならないように過ごせるかを患者様と一緒に考え、ご提案させていただくことや、心不全が悪くなった症状をご自宅で患者様やそのご家族様が見逃さずに病院に早めに受診することなどの対応が取れるようお手伝いすることが私の役割と考えています。また、はい、心不全の治療においては、医師や看護師のほかに、薬剤師や管理栄養士、理学療法士や作業療法士、医療ソーシャルワーカーなど、さまざまな医療職種が患者様を支えていきます。それぞれの職種がチームの一丸となり、専門性を発揮する中で、私の資格である慢性心不全看護認定看護師は、コーディネーターとしての役割を担う必要があると言われています。
いろんな職種の方がタッグを組んで、サポートしてくださるということなんですね。この慢性心不全看護認定看護師さん、具体的な活動はどのようなものなのか教えてください。
はい、 当院では本年度より毎週月曜日の午前中の時間帯に心不全看護外来を開設させていただきました。循環器内科医師の、はい、診察に合わせて診察の前後に心不全の患者様やそのご家族様を対象に個別にお話の場を設けさせていただいています。主に心不全の方を対象としていますが、はい、お持ちの病気やお体の状態から心不全になるリスクが高い方も医師と相談して対象とさせていただいています。具体的には診察の前の検査結果待ちの時間などを利用して心不全と付き合いながら毎日を送る上でわからないことや困っていることのご相談を受けさせていただいています。また、はい、診察前に心不全の症状が出ていないか悪くなっていないかなどを確認させていただいています。循環器内科の外来には心不全以外の患者さんも多くいらっしゃって、限られた診察時間の中で医師に伝えきれないこともあるために、うん、看護外来で事前に確認を行い、医師に確認や相談を行わないといけない内容については報告を行っています。循環器内科の外来には心不全以外の患者様も多くいらっしゃり、限られた診察時間の中で医師に伝えきれないこともあるために、看護外来で事前に確認を行い、医師に確認や相談を行わないといけない内容については報告を行っています。また、困っていることの中に、お食事やお薬、運動についてなどの内容がある場合は、必要に応じて各医療職種に助言を求めるなどの方法を取ることができます。
他の医療職種とはどのような連携方法を取っていらっしゃいますか？
はい、当院では週に1回各医療職種が集まり心不全カンファレンスを開催しています。心不全で入院されている患者様に対して患者様とご家族様の考えや思いを大切にしながら目標となる退院に向けてのサポートを話し合い、情報共有やケアの方向性を確認しています。
いろんな活動を、ね、されているということ、そして慢性心不全看護認定看護師が西宮市立中央病院にはいらっしゃるということを再認識していきました。今日は心不全看護についてのお話をしていただきましたが、最後になりますが、川本さん、リスナーの皆さんに一言お願いしてもいいでしょうか？
はい、患者様やそのご家族は生涯にわたって心不全に付き合っていかなければなりません。そのために心不全を悪くさせないように生活の中で注意することや制限されることも多くあります。しかし患者様にはこれまでに積み上げられてこられた生活習慣があり、これまでの習慣を急に変えることは簡単ではありません。そのことを十分に理解しながら、心不全と付き合いながら、よりその人らしい生活をする方法を患者様と一緒に考えていきたいと思っています。私は認定看護師の資格を取得してからの年数がまだ浅く、活動が十分とは言えませんが、実践を積みながら活動の場への拡大や、より良い看護外来を目指して日々努めてまいります。
はい、知らなかったことも今日はたくさん知ることができました。ありがとうございます。今日お話ししていただきましたのは西宮市立中央病院慢性心不全看護認定看護師であります川本玲子看護師に心不全看護についてのお話をしていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで。 0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。